皆様、おはようございます。いよいよ出引き最後になりました。長かったような短かったようなっていう感じなんですけども、今日は補足と言えるところ、そして、まとめというところがあります27章を見てまいります。その主のために義務を果たし、また人のために義務を果たす、主に捧げる、また、人々の、ために、愛を持って、関わる、それら、いろんな神様がしなさいとはっきり命じられていること、また、自由に、奉仕したり捧げたりできるという部分、いろいろありまして、時にそれが両方、なせないという部分もたくさんありますね。私たちが、死の日を守りたいと思っても守れない用事が入ることがあります。気球の時にですね、どうしても奉仕休まなければいけないということも、ありますし、あっちを立てばこっちが立たずということが起こります。そんな中で全部はしっかり決められないんですけど、御心を求めて祈って、平安をいただいた方法で、成していく、またそれについて人は、とやかく言わない、そういう、寛容さが必要かなと思います。今日特に取り上げられているのは、特別な誓願ということについてです。聖書にいくつか例も出てきますけども、そんな時にどうしたらよいのか、聖書の教えから私たちの日々の歩みの中での判断を御心にかなったものとしていきたいと願っております。ではこの誓願の箇所を見てまいります。今日の箇所では1節から13節のところですけど、失礼いたしました。お読みしてお祈りいたします。レビ記第27章1節から13節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が人間の評価額に従って主に特別な誓願を立てるときには、その評価額を次の通りにする。20歳から60歳までの男子なら、その評価額は聖女のシェケルで銀50シェケル、女子ならその評価額は30シェケル、5歳から20歳までならその男子の評価額は20シェケル、女子は10シェケル。1ヶ月から5歳までなら男子の評価額は銀5シェケル、女子の評価額は銀3シェケル。60歳以上なら男子の評価額は15シェケル、女子は10シェケル。その人が落ちぶれていて評価額を払えないなら、その人を祭司の前に立たせ、祭司が彼の評価をする。祭司は誓願する者の能力に応じて彼を評価する。捧げることのできる家畜を主への捧げ物とする場合、主に捧げられたものは聖なるものとなる。それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えたりしてはならない。もしも家畜を他の家畜と取り替えることがあれば、それも代わりのものも聖なるものとなる。捧げることのできない汚れた家畜を 主への捧げ物とする場合には、その家畜を祭司の前に立たせる。祭司はその良し悪しを評価する。それは祭司が評価した通りとなる。もしもその人がそれを買い戻したいのであれば、その評価額に5分の1を加える。天の父様、今日は誓願について見てゆき、また死の前に記憶あるために主が備えられましたこの教えをまとめていきたいと願っています。私たち日常生活において神様に喜ばれるものとなるために、どうか日々主に捧げて歩む、その正しい証が導かれるように、あなたの御心を教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この誓願ということは人生ではあんまり起こらないことですけども、気球の必要、個人家庭あるいは国家において神様の特別な祝福や助けを必要とするときに、個人あるいは皆で誓願を捧げる習慣がありました。その時に神様がもしこの願いを答えてくださったら、私はこれだけのものをお捧げしますという形で特別に願うのが誓願。そしてその一方で断食あるいは物立ち、これは、これもまた特別な必要を感じて神様の御心を伺いたいとか、神様に助けてほしい、またこれは祈りに集中すべきだということで物立ちや断食をします。そのことはまた別の箇所で見てまいりますけども、例えば、そうですね、立法が立てられ与えられる前ですけども、創世記の28章20節から22節をお読みいたします。ヤコブのところですけども、ヤコブがエサウ、兄エサウとの、トラブル、ヤコブが長子の権利を得ようと、兄を出し抜いて、エサウがもうカンカンになってしまった。そのために家にいられなくなって、おじのもとに身を寄せる旅の途中での出来事です。28章の20節からお読みいたします。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱を立てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださる10分の1を必ずあなたに捧げます。聖書の原則化するとどうかなという誓願なんですけども、まだ立法がきちんと定められていない時です。ヤコブは初めて家を出て、心細い旅を一人でしなくてはいけない、初めて行く母の実家でどうなるかということも わからない、まあ、そんな不安の中で神様が助けてくださるなら私は今祈った場所を聖なる場所とし、また十分の一を捧げますと祈りました。また獅子の時代、戦いの不利な戦いに赴かなければならないと覚悟したエフタは、獅子の11章の31節で、これもまたどうかなという誓いなんですけれども、このように誓いました。獅子の11章です。30節31節を読みいたします。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアンモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアンモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくる者を主のものとします。私はその人を全焼の捧げ物として捧げますと。で、迎えに出てきたのは愛する娘だったということになって、大きな悲しみが起こってしまいます。これらは安易な誓いをしてはいけないことを教えています。また、子供が与えてくださったら性別しますと誓った記録として、サムソンの母親でありますハンナのことが記され、ハンナではありません。詩式の、じゃなくて、詩式の終わりのとこですね。サムソンのところですね。マノンの妻ですけども、年引きの、13章ですね。ナジルビテの誓いのところで、マノアが、このように尋ねています。13章の、1節からですけども、そうですね、2節からお読みいたします。さて、ダンの氏族に属するツォルア出身の一人の人がいて、名をマノアといった。彼の妻は不妊で子を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊で子を産んだことがない。しかしあなたは身ごもって男の子を産む。今後あなたは気をつけよ。ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを、一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもって男の子を産む。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神に捧げられたナジル人だから。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めると。まあ、この場合は人が自ら誓うんではなくて、神様が御使いを通して告げました。そしてナジルベチトとして有名なのはサムエルです。サムエル記の一章を見ていただけますか。 サメルについて、第1章、11節、1章11節、ハンナの祈りです。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。子供を切望してハンナはこのように誓願を立てました。使徒の働きでは、パウロが誓願として、自分を危険な伝道旅行で守って、くださったら髪の毛を剃りますと、言って、パウロが髪を剃ったことが記されていますし、またエルサレムに赴いて、誓願の、支援をする後見人となるということで、イスラエルの教えを尊重していることの証としようとしました。それが誤解を受けて捉えられることになりましたけれども、このように誓願のことがいろんな形で記録されています。さて、レビ記に戻っていただくと、この誓願について評価額というものが定められています。基準となるのは成人で働ける20歳から60歳までの男子1人銀50シェケルと、そう記されています。シェケルはイエス様の時代ではデナリと同じと額だとされています。で、女子は30シェケル、そして若年5歳から20歳までは男子は20シェケル、女子は10シェケル、さらに5歳までなら5シェケル、そして女子はその分少し少ないということが評価され、高齢者は15シェケルと女子は10シェケルという評価額。神様に特別な願いを捧げますという誓いを立てるときに、この願いを叶えてくださったときに捧げますと言って約束して、主が答えてくださったときにお捧げするということを自ら課して、そのために努めるということを祈りつつするわけです。で、これが一応の基準ですけれども、その人の生活状態によって祭司はふさわしい評価額を決めて、そしてその誓願を受け、そしてこの願いが成就するようにと取りなして祈るのでした。それは金銭だけでなく、家畜だったり、また、家だったり、畑地だったり、ということもありました。そして、神様から与えられた、土地はですね、ヨベルの年に戻されることになっていますので、勝手に捧げてしまってはいけませんので、そのヨベルの年までということにされていました。 まあ、どれほど切実な願いがあって必要があってということが確かに起こるんですけれども、まあ、それが後々困ってしまったり他の、人に迷惑をかけたりあるいは神様との神様が定めたことを損なうことになってはいけないという配慮が必要なことを思います。気球の時にはもうなりふり構わずやってしまうことが起こり得ます。もちろんそんな時がありますけども神様への誓いを簡単に取り消すということになったら秩序が乱れてしまいますので慎重になすようにと。ここには記されていませんけども夫人がなした誓いに夫が同意し夫が話を聞いてですねこれはみんなのために困ると家庭のために困ると言ったら夫は取り消すことができたということもありました。しかし知らないふりをしたら責任取らなくてはいけなく取り消せないっていうことも記されています。捧げ物はいろんなところでトラブルの種にもなります。夫婦でこれを捧げるかどうかということを同意してないと家庭困ってしまいますよね。親子でもそうです。イエス様はコルバンという言葉を使ってこれは神様に捧げたんだから父母を支えるためには使えませんと言っていた人たちをいさめました。今捧げ物のことで宗教は警戒しなければいけないという風評が起こっていますね。もちろん私たちは神様を第一で神様の命令にまた召しに従うべきです。しかしそれが本当に神様が命じてらっしゃるのかどうかということをきちんと確かめる必要があります。特に財産が絡むことについては当人は良くても他の人が関わることですと困ることになります。ですから共に祈って信徒同士またまだイエス様を信じてない方たちのつまずきとならないようにしたいのです。熱心なことは素晴らしいことです。しかし軽率でないようにと教えています。時には同意が得られるまで待たなきゃいけない時もあります。また待っていられないという時もあるかもしれません。これは各家庭の生活だけでなくイスラエルにおいては国全体そして私の教会全体にも関わることがあります。神様の御心を共に求めて一致と平安を持って捧げましょう。そして神様が明確に命じているいろんな命令ありますよね。例えば主に捧げなさいとこの召し特に献身や召しというのは主は求めておられ絶対なものです。しかし 夫婦が、一致して、いること、愛し合うこと、それも絶対の命令ですし、また父母を敬えと、ということも、大変重い戒めです。時には両立しないと、どうしたらよいかと悩むことがあります。まあ、特に、クリスチャンじゃない家庭の、まあ、青年が献身して伝道者になろうという気は、昔はもう家出覚悟だったんですけども、今でも起こると思います。そんな時に、私自身も愚かだったなと思って、壊れた関係修復するのを苦労しましたけども、神様に委ねて、できるだけ理解していただけるように尽力する必要があり、また、かといってぐずぐずしないようにという、そこを祈って、成していく必要があると思います。そして、この26節から33節のところでは、27章戻っていただくと、捧げられないものということが、記されています。まあ、捧げるつもりだけども、もともと神様のものなのに捧げますと、おこがましいことをしてはならないということです。家畜の遺言は神様のもの。そして、戦いなどで得たものの中で、整列しなさいと神様が命じたもの。まあ、このことでは、例えば、サウル王がこれをやってしまいましたよね。整列しなさいというのに、良いものを取って、おきまして、後で言い訳で、捧げようと思ったんですと、これはサムエルを通して厳しく諌められサウルは王位を追われることになってしまいました。また地の産物収入の10分の1は神様のものです。そして捧げたものを取り消すことは、いい場合もいけない場合もあります。必要があって買い戻したいときは、評価額に5分の1を加えるようにとありました。そして、家畜の10分の1を下げるときに、良し悪しを見て選んではいけない。よしあしを見てやったら、どちらも下げなくてはいけないとも戒められています。私たちは、これは神様のものですと言われることは素直に従っていきましょう。そして、この義務は私たちを祝福し、見栄を表すためのものですから、進んで捧げましょう。主の命令はすべて私たちによくしてくださるためのものですから。さて、34節の最後の言葉。以上は、主がシナイ山でイスラエルの子らに向けてモーセに命じられた命令であると。これから民数記に入っていきますけれども、丸一年かけて神様はシナイ山のふもとで民をこのように 命令を与えて、そして訓練しました。荒野の旅ではなかなか実行できない部分もあったんですけども、約束の地に入ってこれを地の産物というのは今荒野ではないので、これから先実行するんですけども、あらかじめ主は命じておられました。神様の教えは今の立場ではまだ実行できない部分もあるかもしれません。しかしやがて実行できるようになる時が来ます。今は自分は関係ないという部分もあるかもしれません。親になってないのに親の教えを聞いてもとか、結婚していないのに夫婦の教えをと言っても、その時が来るのを信じて進んでいきますし、またこれらの教えは私たちが天に召された後でも生きていきます。今は直接関わりなくても、神様はこの戒めを通して主に喜ばれるものとして成長する道を備えていらっしゃいますので、一つ一つ刻んでいきましょう。特に今私たちは新約の時代に生きていて、イスラエルがこのように命じられたことを直接行う必要もありません。でもそこに神様が求められているものは何かということを探っていきましょう。キリストによってより良い形でこの神様の戒めを実践できるように、神様はすべて備えておられましたから。最後にマタイの福音書の6章33節を読みいたします。マタイ6章33節、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。天の父様、今日このようにレビ記のまとめをすることを許されましてありがとうございます。すべて正しく行うことは難しいのですけれども、しかし聖書のすべての教えから自分がどう判断し、どう実行してよいかを御心から求めて、そして互いに一致して主に捧げて従っていけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。